宝冠は佐藤三郎兵衛を陣の後ろへ書き入れさせ、馬より降り手を捕らえて、三郎兵衛いかが覚えるとのたまえば、息の下に申しけるは今はこうと存じ候、思い置くことはなきかとのたまえば、何事をか思い置き候べき、君の恩与に渡らせたまわんを見舞いらせで、死に候わんことこそ口をしゅう覚え候え、さ候わでは弓矢取る者の敵の矢に当たって死なんこと、もとよりごするところで候なり、なかんづくに源平のご合戦に奥州の佐藤三郎兵衛次信と言いける者、讃岐の国屋島の磯にて州の御命に代わり立てまつって打たれにけりと松代の物語に申されんことこそ、弓矢取る身には根性の面目、メイドの思い出にて候えと申しもあえず、ただ弱りに弱りにければ、宝冠涙をハラハラと流し、この辺にたっと来そうやあるとて尋ねいだし、手負いのただいま落ちいるに一日行書いてとぶらえとて、黒き馬の不当たくましいに木ぶくりんの蔵を置いてかの層に旅にけり、宝冠五位の城になられしとき、五位になして大福黒と呼ばれし馬なり、一の谷の清取小屋もこの馬にてぞ落とされける。弟の四郎兵衛をはじめとして、これを見るつわものども皆涙を流し、この君の御ために命を失わんこと、全くつゆちりほどもおしからずとぞ申しける。平家物語巻11、次の部最後の2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は武力での戦いの前に源氏と平家が繰り広げた源平口合戦の場面をお送りしました。いよいよ戦いが始まりました。大将である義経を狙う矢が平家方から放たれます。義経を守ろうと源氏方の武者たちがその矢面に立ちます。真っ先に進んだ佐藤三郎兵衛次信は左の肩を射抜かれました。平の範経のわらわであった菊王丸というものが次信の首を取ろうと走りかかりますが、それを見た次信の弟である忠信が菊王丸を弓で射抜きます。菊王丸もその場に倒れてしまいます。菊王丸は間もなく絶命しました。一方の佐藤次信は、それでは本文を見ていきます。宝冠は佐藤三郎兵衛を陣の後ろへ書き入れさせ、馬より降り手を捕らえて、宝冠義経は佐藤次信を陣の後方へと担ぎ入れさせて、馬から降りて手を捕らえて、義経のセリフです。三郎兵衛いかが覚えるとのたまえば、三郎兵衛をどのような心地かとおっしゃったので、息の下に申しけるは苦しい息の下で申したことには、次信のセリフです。今はこうと存じ候、もはやこれまでだと存じます。さてこの今はこうという言葉は、直訳すると今はこのようにというような意味ですが、これはこの平家物語のような軍記物の中では、武士などが自らの士気を悟った際に用いる言葉です。今後この表現は何度も登場しますので、覚えておくと良いと思います。続きを見ていきます。思い置くことはなきかとのたまえば、思い残すことはないかと義経がおっしゃったので、次信が答えます。何事をか思い置き候べき、何を思い残すことがございましょう。君の恩与に渡らせたまわんを見舞いらせで、死に候わんことこそ口をしゅう覚え候え、義経様が世の中で栄えなさるのを見申し上げないままに死にますことだけが残念でございます。さ候わでは、それを除きましては、弓矢取る者の敵の矢に当たって死なんこと、もとよりごするところで候なり、武士である者が敵の矢に当たって死ぬようなことは元から覚悟しているところです。さてここで言う弓矢取る者はもちろん武士のことです。武士たる者、戦場で死ぬことへの覚悟はできていると述べる次信です。次信の言葉は続きます。なかんづくに、とりわけで、源平のご合戦に奥州の佐藤三郎兵衛次信と言いける者、源平の合戦で奥州の佐藤三郎兵衛次信といった者が、讃岐の国屋島の磯にて州の御命に代わり立てまつって打たれにけりと、讃岐の国屋島の磯で主人の命に代わり申し上げて打たれてしまったと、 松代の物語に申されんことこそ、弓矢取る身には根性の面目。松代の語り草として言われるようなことは、武士にとってこの世での面目であり、メイドの思い出にて候え、と、メイドへの思い出でございます、と。そう、まさにその願い通りに、次の武道の思いは、この平家物語の中に語り継がれているわけです。申しもあえず、ただ弱りに弱りにければ。次の部は最後まで申し上げきることもできずに、ただ弱りに弱ってしまったので。宝眼涙をハラハラと流し、宝眼義経はハラハラと涙を流して、この辺にたっと来そうやあるとて尋ねいだし、この辺りに尊い僧はいるかと言って探し出して、義経が僧に語ります。手負いのただいま落ちいるに、一日行書いてとぶらえ、とて。負傷した者が、ただいま、息を引き取ろうとしているので、一日行を書いて、弔ってくれ、と言って。さて、一日行は、複数のもので、法華経などの経典を手分けして、一日で写経し、供養を行うことです。黒き馬の、不当たくましいに、木膨林の蔵を置いて、かの僧に旅に蹴り。黒く、太く、たくましい馬に、金で縁取りした蔵を置いて、その僧にお与えになった。さて、義経が僧に与えた馬について語られていきます。宝眼五位の城になられしとき、五位になして。宝眼が五位の城となったときに、馬にも五位の位を与えて、太夫黒と呼ばれし馬なり、太夫黒と呼ばれた馬である。そう、太夫というのは五位を意味します。五位になった黒い馬であるので、太夫黒というわけです。一の谷の日踊り声をもこの馬にてぞ落とされける。一の谷の日踊り声でもこの馬で逆落としをされたのであった。そう、それほどに思い入れがあるはずの馬を次の部の供養のために差し出した義経です。弟の四郎兵衛をはじめとして、これを見るつわものども皆涙を流し、弟の四郎兵衛忠信をはじめとして、これを見る武士たちは皆涙を流して、この君の御ために命を失わんこと、全くつゆちりほども惜しからず、とぞ申しける。この君のために命を失うようなことは、全くわずかばかりも惜しくない、と申した。さあ、このことで義経に仕える武士たちは、義経への忠義心をより強いものとしました。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。宝眼は佐藤三郎兵衛を、陣の後ろへ書き入れさせ、馬よりより手を捕らえて、三郎兵衛、いかが覚えるとのたまえば、息の下に申しけるわ、今はこうと存じ候、思い置くことはなきかとのたまえば、何事をか思い置き候べき、君の恩与に渡らせたまわんを見舞いらせで、死に候わんことこそ、口をしゅう覚え候え、さ候わでは弓矢取る者の敵の矢に当たって死なんこと、元より、ごするところで候なり、中間づくに、源平のご合戦に、奥州の佐藤三郎兵衛次のむ、と言いける者、讃岐の国、八島の磯にて、州の御命に変わり立てまつって、打たれにけり、と、松代の物語に申されんことこそ、弓矢取る身には、根性の面目、メイドの思い出にて候え、と、申しもあえず、ただ、弱りに弱りにければ、宝眼、涙をハラハラと流し、この辺にたっときそうやある、とて、尋ねいだし、手負いのただいま落ちいるに、一日行書いてとぶらえ、とて、黒き馬の不当たくましいに、木膨林の蔵を置いて、かの僧に旅に蹴り、宝眼五位の城になられしとき、五位になして太夫黒と呼ばれし馬なり、一の谷の日踊り声をもこの馬にてぞ落とされける。弟の四郎兵衛をはじめとして、これを見るつわものども、皆涙を流し、この君の御ために命を失わんこと、全くつゆちりほども惜しからず、とぞ申しける。本日の授業はここまでになります。